ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはスマイルプロジェクト会長の水野裕二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、スマイルプロジェクトといえば、瀬戸市の市民活動登録団体でもあり、ちょっと前にアールブリュット瀬戸展を、ね、はい、開催されたんですが、私の中では結構突如として現れた団体というイメージなんですけど。
そうですね、3年前に、結成いたしまして、今年3期目、来年4期目となるんですけれども、僕自身、当時精神疾患を持ってまして、はい、でその時に、有志の方と集まった時に、まだまだ障害者に対する理解、自助という部分ですね、そういうのが広まってないんじゃないか、それ自助をやることによって、公助共助が、もっと広まるんじゃないかという思いで、ちょっと有志の方と話し合って、でそれを啓発していこうという形で結成したのが、結成に至る次第でして、でそこから今年3年目の中で、そういった障害とかハンディがある方の、芸術という社会参加を通じて、広く障害者の方でもこういう絵が描けるんだという、そういうものを知ってもらおうという形で、瀬戸市さんとか愛知県さん、あと中日新聞社さんのご講演もいただいて、瀬戸アールブルット2020という形で、開催させていただいた次第です。
そうなんですよね。だから、スマイルプロジェクトさん自身、3年ということなんですけど、結構、イベントセミナーやったりとか、
そうですね、
いくつかやりましたよね。
過去の件で言えば、災害時要配慮者防災勉強会、これは一般向けの方に対する、勉強会だったんですけれども、災害が起きた時、地震とか、いわゆる大災害ですね、起きた時に隣近所にそういったハンディがある方が住んでらっしゃったとして、そういった方を助けるのに、じゃあその方にどういう、特性があって、どういう配慮が必要なのか、ということで、そういったことを公助の部分、共助の部分で支援してくださる方にこういう特性がありますよという一般論ですけれども、そういったものを知ってもらおうという形で、開催させていただいたのが災害時要配慮者防災勉強会、あと、これはその翌年に確か高齢者障害者防犯勉強会、当時振り込め詐欺、今も今年も順増というふうに、警察白書ではなってましたけども、振り込め詐欺の手口を知っておかないと、そういった対策も取れないという形で、こちらの方も、愛知県警さんの協力のもと、開催させていただいた次第です。
結構なんか大掛かりですね、県とか市とか。
そうですね、やってることをやっぱり、観光庁がどうしても行政さんの方がやってるっていうことが、行政さんも広く浅くっていう風な形でしか広報できないものですから、そこを取り上げて、より深くっていうのが、民間団体の使命だと思ってますので、行政さんと連携しながら共同という意味で、民間の方に一般の方に対して広く啓発していくことかなと思ってます。
私も5、6年前要援護者 の開催したんですけど、主催してやっぱ大人気で、皆さんやっぱりすごくこう関心があるというか、
そうです ね、
やっぱりこういう場を求めてるのかなってことは思いました。ありそうでないですもんね。
そうですね、なかなか高齢者にって言っても、さまざまな個性っていうふうに僕らも言わせてもらいますけど、体が不自由だったり、判断能力が不自由だったり、いろんな方がいらっしゃるので、そういった方に対していざという時に災害が起きた時、じゃあどういうふうに、やってあげればいいのか、もうこれは災害が起きた時、で救出、でその後避難、復興、いろんなケースがあるものですから、そういった時に最適な、対応を取れることができるようにっていう意味で。
そうですね、ということはもう毎年何か仕掛けてる
ってことですね。
本当ですね。
来年も先ほど出た瀬戸アールブルット、2021、これも企画している段階で、これもさっき ちょっと愛知県の方から電話があって、また講演するからちょっと修正してくれっていうような形で。
本当ですか。あのうちが私もあの委員になってパラート展っていうのが
ありましたね。
ね、なんかちょっと一緒にできるといいなというふうにちょっと思ったりしまして、
ゆくゆくはそういったハンディがある方が書いた絵、まあ愛知県で実際これは愛知県でやってますけれども、それを採用してくれる企業さんが現れたとしたら、はい、まあ、それで、
そうですね、
まあ、版権収入という形で障害がある方、まあ、芸術という形で社会参加、まあ、収入ですね、になるんじゃないかという思いもありますので、まあ、どこか協力してくれる企業さんとかあれば一番嬉しいかなっていう。
結構 ある気がしますね。
そうですね、実際名前出していいのかちょっと分かんないけども、トヨタ信用金庫さんとか岡崎信金さんっていうのが、やっぱりそういった芸術という意味 で、ね、障害がある方の作品を、キャッシュカードだったかな、
ですね、付箋だったり、
岡崎
さん、
ね、
はい、いろいろ付箋もあれば、あと袋とかね、
そうですね、ATM コーナーに置いてある、
そうですね、
ああいうのにやっぱり、岡崎信金さん自身が、版権を買い取って、
アートスティックさんっていうね、
トヨタの
団体さんがね、
一緒に絡んでやってますね、
ちょうど2月だったかな、県のアールブリュって担当の方が出演してくださって、はいはい、もうたくさん持ってきてくださって、
いっぱいありますね、
こんなにいっぱいあるんだっていう、ちょっと感動的でしたね。
やっぱり愛知県全域からやっぱり県の方も声かけて、
ね、
愛知県全体の事業所の数も結構ありますので、そういったところから、まあ、出したいっていう、まあ、利用者の方が、県の方に応募で集まってきてるかなっていう、
やっぱりアートがね、できるというか、子たちってすごくこうすごい才能を隠してる子たちっていますもん ね、
ね、
ね、絶対いいですよね、それは。じゃあもともとでも水野さんは、
はい、
瀬戸なんですよね。
そうです、生まれも育ちも瀬戸で、今は名古屋の方に。
でも瀬戸で生まれたっていうことは、
はい、
瀬戸の学校だった。
そうです、掛川小学校、
ね、掛川小学校。じゃあ同級生は数人、
確か僕の記憶では10人ぐらい。
はあ、そっか、じゃあもうみんなお友達みたいな。
そうですね。
じゃあすごくこう山に囲まれてみたいな。
そうです、自然の中で育ったという。
どんな子供だったんですか。
どんな子供、結構もう、言い方悪いけど適当ですよね。
もう大らかな、
とりあえずいいや、これで行こうぜっていうような形の。
その頃はもう全然福祉に興味があったわけでもなく。
全くないって言ったらちょっと変ですけども、当時まだそこまで知らなかったんで、で実際周りに障害がある方っていうのもそこまでいなかったものですから、
さっき精神疾患でっていうお話だったっていうお話あったんですけど、はいはい、いつ頃から。
これはもう社会人になってなんで、
就職して
確か2005年、愛知九博の後ぐらいだから2006年ぐらいかな、
はい、
にちょっと会社の方で、まあ勤めてた時にちょっと精神的に病んでしまって、でちょっとブランクがあって、そこからある福祉事業者さん、市長さんに、まあ、利用者として関わらせてもらってっていうような。
その時はじゃあ結構大変でした。
大変、まあ、大変だけども学ぶこともあって、症状的にはまあ薬でやっぱり落ち着いたりとかっていうのもあったんですけども、まあなんていうんだろう、そこで学ぶべきことがいっぱいあったかなっていう。
あそこの事業所で、
いや事業所というよりその精神病んだ時に、たまたま僕の母が乳がんになってしまって、でその時に、まあ、精神疾患になって、まあ、仕事も辞めてたんで、母の看病をすることもできて、そこで医療的なことも学ぶこともできたし、そういった福祉っていう、医療と福祉っていうことで、まあ、いろいろ IT 団さんに母通ってたんですけども、そこでいろいろ学ぶべきことができたかなっていう。
でその事業所に関わったんですね。
そうですね。
その時はなんか紹介だったんですか。
確か僕自分自身で調べて、
で自分でこう精神的にちょっと、自分がなんかあるんだろうかっていうふうに気づきがあったんですか。
そうですね、ちょっとなんか変だなと思って、まあメンタルクリニック、当時東西病院やったかな確か、東西病院最初行って、でそこで、まあ、ちょっと一回休んでみようかっていう形で、そこからスタートですね。
でもある意味良かったかもしれませんね、早く気づくことができてね。 で事業所に関わってその時はまた自分で何かやろうっていうことではなく、うん、
まあとりあえず
治療にも専念し、
うん、治療と、まあ、あの復帰の両立やろうかなっていうような形で、うん、そこの事業所に通って、でそこの事業所を、まあ、退所してから、まあ、個人事業をやったり、
あそこのもう会社には戻らず
戻らずって形ですね、うん、結構ブランクも空いちゃったんで、
うん、
それだったらまあ自分がやりたいことでは何があるんだろうなと思った時に、
うん、
まあ、福祉とか医療とか、
うん、
そっちの目線でちょっと考えた時に、うん、まあ、福祉の方を、うん、まあ、もうちょい
やってみよう
かなっていう、
なかなかこうやっててたことを手放したり自分の場所を手放したりってすごく勇気がいるじゃないですか、
うん、そうですね、
ねえ、
まあ、あっても逆に僕自身の、うん、まあ、信念として、
うん、
あの人間の目は前についてるだけだから、うん、後ろ振り返ってもどうしようもないと、
いいこと言いますね、
うん、だから前に進むべきしかないかっていう、
うん、
だから過去振り返っても、うん、まあ、変なしどうしようもないから、
うん、
前に人間は目しかついてないから、
うん、
前を見て進んでいく、
うん、
もうそれだけ考えてっていう形ですね。
で、じゃあ自分でやろうと。
そうですね、
それが3年前っていう感じで、もうちょっと前、
もうちょい前、4年ぐらい前やったかな、確か事業所退所する前にちょっとそれ考えてて、
うん、
もう自分自身でやってみようかなっていうような、
でもう自分でじゃあ作ろうと。
そうですね、
で今お仲間というか、
はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
スマイルプロジェクトとしては今、17人、
結構いますね。
だいぶ大所帯になってきて、
それはなんか手伝いたいよっていう感じで、
うん、そうですね、一緒にやろうかっていう人もいる、まあほとんどなんですけども、
うん、
あの世代も性別も年代、あ、なんて言うんだろう、地域も、
うん、
ほんとバラバラな感じになって、
いいですね。
集まるのも結構、まあ、コロナ禍っていうのがなくても大変なんですけども、うん、一度にメンバーが集まることもめったにないんですけど、
うん、
まあ、僕とか副会長の小川の方が中心となって、はい、いろいろ動いて、
なんかイベントやろうっていうとちょっとみんなで協力し合って、で実はあの神アートさんともつながりがあるん
ですよね。瀬戸 の神川町の方で NPO をやっている NPO 法人神アート、
はい、
そちらの方も今年から役員として、
ええ、
あの関わらせてもらって、代表の高木の方と知り合ったのはちょっと前になるんで、はい、それより前なんですけども、
ええ、
あの神アートさんの、まあ、B 型就労ですね、
うん、
そちらの方も今お手伝いさせてもらってるという、
ね、で理事もやられてて、
ね、
事務局長ですか、は
い、
ね、
もう事務方全般っていう形で、
神アートさんも今あの瀬戸子母さんのとこですよ ね、
うん、
ですごくお忙しそうですもんね。
そうですね、ちょっとあの、まあ、ある補助金が、
うん、
あの国企業になるんですけども通りまして、
うんうん、
またこれも瀬戸と関係ないから話していいか分かんないんだけども、
犬
山市の方、
はい、
あの犬山城を中心とした城下町、
うん、
あちらの観光資源の発展発信ですね、
うんうん、
という形で、まあ最近ちょっとそちらの方ばっかり取りかかってるというような、
だってなんか以前来てくださった時もあの紙で
立
体型のポップアップ、
ポップアップ、うん、ポップアップで、あの、ね、分かりやすく言うと飛び出す絵本になるんですけども、
ね、
そちらの、 あの犬山城のお土産品として、
あ
の B 型就労の方で企画開発してる製造もしてる製品があるんですけども、それの、まあ、このコロナ禍というのもあって、実際にじゃあ観光地になかなか足運びにくい、まあ、社会環境も備わってると、だったらもうオンラインで犬山の魅力を発信っていう、
すごい、それをやってる。
そうです、全部企画僕が考えて、
へえ、もともとそういうなんていうのかな、ネット的なことは得意だったんですか。
前の会社、その社会人として働いてた時に、あの事務方もやって、その当時まだ IT 革命という言葉が出てきた当時ぐらいだと思ったんですけども、そういったあの社内のシステム関係も全部やってたので、
得意なんですね。
もともと高校もあの聞くだけビジネス専門学校、
はい、
あちらの情報コースをやってたので、そこで、まあ、ある程度ネット環境とか、そういった情報関係も学んで、
すごい、じゃあ今になってそれが生きてるっていうことですよね。
そうですね、ほとんど。
じゃあ、まあ、神アートさんの方もやりながらスマイルプロジェクトの活動もということですね。そのアートブリュットっていうのはどっから思いついたんですか。こう瀬戸に、瀬戸初開催だったんですけど、
神アートさんの利用者さんの中で2名、
うん、
そういった絵を描く方がいらっしゃって、はい、でそれをまあなんていうの、高木と話した時に、うん、もっと社会に、うん、PR するべきじゃないかなっていう話をして、じゃあそれやってみようかっていう話で、うん、まあたまたま愛知県の方と話した時に、こういうのあるからパートナーシップ事業としてやってみるっていう形で、うん、じゃあセットの方でやるわっていう、
うん、
もうこんな軽いノリで決まっちゃったっていう。
ねえ、その次の週に私小牧に見に行ったんですけど、はいはいはい、もうほんとすっごいたくさんの作品だったので、うん、瀬戸もそのうちこういう風になるのかなとか思いながら、ね、
来年もちょっと春先ぐらいから募集の告知をして、ちょっと期間は募集期間だいぶ取った上でやってみようという形で、ね、開催日は多分11月のまた今年と同じぐらいに、ただ難点が結構数が集まると思うんで、来年はちょっと開催期間をちょっと長めにとってやってみようかなっていう形で、
いいですね、図録とか作ってもいいですよね。
そうですね。
ねえ、へえ、そうか。ねえ、でも私たちもそのパラアートも結構時間をかけてるので、毎年やっぱり11月ですけど、15回目なん、はいはい、15年目なんですけど、なかなかそういう意味ではアート的な街にっていうかね、
そうですね、クリエイティブな街っていう、
クリエイティブな街。
瀬戸自体もともとそういった作家さんとか、うんうん、陶芸家さんの生まれやすい土壌だと思ってるので、
うん、
別にそういう方でハンディがあってもおかしくないかなと思ってますので、
うん、そうですね。いや、そりゃもうもちろんすごい才能を持った子たちもね、うん、多いかなというふうに思いますね。
でその才能を今度そのハンディがある方たちの収入という形の自立、うん、そこにつなげる、もう次の段階にシフトチェンジしていくべきかなっていうふうに、
うん、そうですね。ちょうど企業に採用されている、まあ、県で数人なんですけど、磯崎くんは、はいはいはい、お父さんお母さんが瀬戸で会社をやってるので、うん、出てくださったんですけど、
はいはいはい、
まあ、磯崎くんアートブリュットの県自体の、チラシにも採用されていて、もうすごい、
そうですよね、
彼にもそう会ったことがあるんですけど、はい、こんな絵が描けるんだっていうびっくりなね、すごくいいことですね。事業所に通っているんだけども、うん、そこの企業にも採用されているの で、ね、やっぱりなんかモチベーションが上がりますよね。
そうですね。であとはそれを支援する側として、うん、そういったやっぱりハンディがあると版権管理とか、
うん、
権利料とかいう話難しいと思うんで、そこをまあ支援する仕組みとかっていうのもちょっと作っていくべきかなっていうような、う
ん
う
ん、本当ですね。今じゃあ水野さん幸せですか？
もう幸せ ですね、
うん、
もうドタバタして忙しいっていう、まあ、逆に忙しくなければ逆につまらないと思ってるので、
うん、もうこ の精神疾患だったっていう、今はもうすっかり落ち着いて、
ある意味精神疾患かもしれませんね、
うん、
もう落ち着いてないっていうのがあるんで、もう常に前向いて走り続けるだけっていう
止まりたくないみたいな、
うん、止まらないですね、うん、もう正直言っちゃって、なんか暇があると新しい企画考えたりとか、
うん、
これなんとかならんかなっていうふうにずっと思ってたやつが、うん、ある日突然ね、
うん、
なんかのきっかけにそういう一つのストーリーにつながったりすることもあるんで、
うんうん、でも振り返ってみて自分がなんかこういうことが、まあ、原因っていうのは一つじゃないと思うんですけど、
はいはい、
もっとこういう風だったらよかったなとかありますか？
いや逆にないですね、もうそれは。
あ、
もう前向いて、もう本当さっきも言った通り、うん、走り続けていくだけなんで、
後ろに目はないから、
ないから
なるほどね。じゃあこの先、まあ、スマイルプロジェクトをこういう風に、実は瀬戸だけじゃないんですよね、瀬戸だけじゃないですね、活動が
名古屋とか今最近、先ほど神谷との共同事業でやってる事業も犬山の方、
はい、
なんで犬山、名古屋、瀬戸という範囲まで広がってきてるので、
うん、
まあ、そろそろ NPO 化した方がいいのかなと思ったりとか、
うん、なるほどね。じゃあまあちょっとじっくり考えて、もしかしたら法人化するかも、
う
ん、
そうですね、
っていうことですね。ね、でまあ、将来的にこのスマイルプロジェクトを、まあ、法人化することと、
はい、
どんなこと、これ結構3つ今までやったんですけど、うん、こうちょっと分野がまた、
まあ、
工程は一緒だけど違いますもん ね、
そうですね。
こういうことをやりたいとかあるんですか？
まあ、近々の課題としては、昨日もちょっと犬山で、 まちづくり協働課 の, あのセッション、まあ、セットというあの市民活動センターみたいなところであのフリーセッションがあったんですけども、はい、そこでまあ犬山のそういった市民活動団体をやられてる方とか、市議の方とかともちょっとお話しさせてもらって、そこでちょっと企画ネタとして1個思いついたのがあるんで、あのヘルプマーク、
はい、あ今日してらっしゃいますね、
僕もちょっと心臓疾患今あるんでつけてるんですけども、あのヘルプマークのことは知ってても、じゃあこの意味って何なの、っていうのがまだ、まあ、愛知県さんも当然候補してますけども、そこまでまだあの知らない方も多い、当然これ何なのっていう方もいらっしゃるので、それに対するヘルプマークって何っていうような勉強会というか、啓発イベントをちょっと来年どこかで、まあ、ハイブリッド開催になるかオンライン開催なのか分かんないですけども、ちょっとやってみようかなっていう、スマイルプロジェクト自体もあのヘルプマークの普及パートナーとして愛知県と共同で動いているので、まあ、ちょっとこれも愛知県さんと一回話し合いながら、ヘルプマークだけじゃなくて、まあ、ヘルプカード、あとはあの身体障害者 の, あのマークですね、あのマークも身体障害者だけのマークだけじゃなくていっぱいマーク種類いっぱいあるものですから、そういったのも普及啓発もちょっとここで、まあ、大人の再教育という意味も込めてちょっとやっていくことが近々の課題かなっていうような、
確かに当事者っていうか、うちも母がね、はい、あのペースメーカーでつけていて、まあ、あの娘はちょっと見た目にすごい分かる、でも、まあ、もらってるんですけど、当事者じゃないとっていうか、周りにいないと知らないっていう人もいますもんね。
そうですね、今電車、まあ、メテさん、僕今日朝瀬戸線で来たんですけども、瀬戸線にあの優先席のとこに、これつけた方、ヘルプマークつけた方に、あの席譲ってくださいって書いてあっても、じゃあこのヘルプマークの意味って何なんだろうっていうようなこともあると思うので、
こう障害者マークも車椅子に乗ったあのマークは分かっていても、実際他にもあるんだけども、そこが分からなかったりとかね、しますもんね。まあ、たまにですね、広報とかにね、
そうですね、瀬戸広報にあの、ハンディがある方のマーク一覧っていうふうに、年1回ぐらいの確率で載ってるかなと思うんですけども、
他の多分長くてとかね、終わり朝日もね、あの出たりするんですけども、なかなかあの、まあ、見なかったりとか、ね、しますもん。それいいかもしれませんね。だから、そういう、こういう勉強会に、あの、関係ないわと思っている人たちにも来ていただけるといいですね。
そうです
ね。
だからそこら辺の広報との仕方とか、そういうのもちょっと今後の課題として、どういうふうにやろうねっていうような形を取るのがベストなのかっていうのをちょっと検討しながら。
そうですね。じゃあ、まあスマイルプロジェクトさんとして、まあこちらもなんですけど、神アートさんの、まあ、理事事務局長として、なんかまあ今ちょっとすごい忙しいということなんですが、将来的にやっていきたいとか。
やっぱり今利用者さん、まあ13、14人かな、確かいらっしゃるんですけれども、まあその方たちが、B 型就労だけじゃなくて、その先ですね、どうやって自分の手に、手であの収入を得て、B 型就労から、あの一般就労だったり、まあ、自分でそういったあの特技を生かしてあの収入に得るか、あのこの間ちょっと法案が通ったあの労働者組合だったかな、あの通ったばっかりの、あの新しい法人格っていうのがあるんですけども、そういうのもちょっと一つの手かな、あのワーカーズコープ、あの英語で言うと、あれの日本語に直したのが確か労働者企業組合だったと思うんですけども、
なるほど、
まあ、そういう仕組み、新しい法人格出るっていうのも僕最近知ったもんですから、まあ、神畑のビジョンとしてそういったワーカーズコープっていうのが前からあったので、それが法人格出るようになるのであれば、まあ、そういう新しい仕事の仕組み作りも一つのビジョンとして見えてくるんじゃないかっていうふうに。
そうですね。なんかやっぱり本当に少し前までは福祉がこういったサービスじゃなかったね、
あ
の、
そうですね、
そっちの時代もあったので、どんどん時代によってこう
変わ
ってくるので、それをキャッチしてっていうのもね、
そうですね、
必要ですよね。
今カミアウトとして、次の展開として、あの今ドローン撮影が、あの全国的に結構増えてきてると思うんですけども、あれを、まあ、例えば今利用者の方、もう 参加するような形にして、うん、実際あのその子の特性によって、うん、まあ、飛ばすパイロットになるのか、うん、それとも周りであの規制を張る監視員になるのか、うん、それとも指示を出す指示役になるのか、うん、ちょっとそこら辺はあのやってみなきゃわからないですけれども、うん、そういったので、まあ、その子たちを、まあ、訓練の一環として、うん、そういったのを経験させて、うん、で手に職がついた時点で、うん、そういったワーカーズコープとして、うん、ドローン撮影の部門を作ってもいいかなっていう。
へー、じゃあなんかイベントあってドローンで撮影しますよとか。
そうですね、航空法の関係とかいろいろあるんで、いろいろ結構法的な規制で言えば難しいところもあるんですけども、僕も来年ちょっと時間が取れればそういったドローンの操縦の講習受けに行って、
先月だったかな、あの私ブライダル司会もや、まあ、コロナ禍ですごい減っちゃってるんですけど、うん、家族だったり、はいはいはい、でドローンで撮影してました、
うん、それを、まあ、障害がある方がやってもいいんじゃないかっていう、
まあ、でも考えてみたらあの障害があってもあの本当にこういう仕事しかないではなく、
いろんな仕事が、
そうですよね、
例えばそのさっき言ったドローンにしても、うん、あのパイロットもいれば、うん、あの指示役もいれば、うん、あの規制張るメンバーもいるっていう、うん、あの一つの仕事で何個も切り出しができるので、例えば今やってる神跡 その先ほどのお土産品のポップアップにしても、うん、あの新しく新規で、まあ、今岡崎と清洲城、うん、そっちも今バックで抱えてるんですけども、あのこの仕事に一つにしても、あの企画をする人、交渉する人、デザインする人、じゃあ実際に印刷して製造する人、これだけ種類があるものですから、まあ、これだけでも種類が、
確かにね、
その子の特性に応じて、うん、じゃあどこをやりたいっていうような形の仕組み作りですね。
確かにあのどんな仕事でも、例えばクッキーとかでも作ることはできないけど測ることができるとかね、ラッピングができるとかね、
だから作業工程の切り出しってこれ言うんですけども、うん、高齢者障害者求職者支援機構さんがやってる、うん、あの障害者職業生活相談員の中で、うん、あの必須の科目としてだいたい講師の先生が言うんですけども、うん、そういった今ある仕事を見直してみて、うん、そういったハンディがある方でもできるところが絶対あるはずっていう、うん、これは作業の切り出しっていうんですけども、うん、絶対なんか見直すと絶対なんかどんな産業のところであれ、うん、会社であれ何かあると思うので、
うん、確かに結構私この番組で何度も言ってるんですけど、本当に昔麦の里さんがまだ法人 社服になる前に、はいはいはい、まあ、学校でね、うん、数人でやってた時に見学に行った時に、はい、ぼかしを出来上がった袋の中にねぼかしが入っていて、うん、
はいはいはい、
すごく柔道の子がそれをポンって手を離すんです、うん、でこぼれない、
はい、
だから検品の仕事って言って持たせてあげて、パッと、まあ、持てないから手を離して、うん、であこぼれてないねって、うん、これ OK みたいな、あなんかこれってすごくこうアイデアだなっていう風に、
そうですね、
そう思うとどんなに例えば障害が重くても、うん、できないことばっかりじゃないんだなっていう、
絶対何かできることは絶対あると思うんで、
うん、
もう先入観持たずじゃあちょっと振り返ってみて、うん、何があるかなっていう、うん、そういう切り出しですね。
あとなんか仕事に合わせるというか、その子の特性に合わせて仕事を見つけていけるといいですよね。
そうですね。
ねえ、そっか。じゃあ水野さん好きですか瀬戸は。
そうですね、やっぱり生まれ育った町でもあるんで、うん、まあ、今瀬戸、まあ、陶器産業、まあ、コロナ禍の影響もあって、うん、なかなかちょっと厳しいところもあると思うので、うん、新しい形でちょっと瀬戸を盛り上げていけたらいいなと思ってますので、なんかちょっと新しい、まあ、ちょっと、うん、何かわからないですけども、うん、何かで、まあ、ちょっと瀬戸をもう一回ちょっとフォーカス当てれるようにしたらいいかなっていうふうに考えてます。
本当ですね。ぜひね、私も瀬戸が福祉の町って言われるようになるといいなっていうふうにね、うん、思うんですけども、やっぱり瀬戸の福祉関係の方たちって結構こうつながっていて、
はいはい、
すごくこうお互いを盛り立ててるイメージなの で、
そうです、ね、
ぜひつながって、ね、うん、盛り上げていきたいですね。
そうですね。
はい、じゃあ来年の抱負をよかったら聞かせてください。
来年の抱負、また 毎年言ってるかもしれないけど、ちょっとずつ盲信かな。
あ、はい。進んでいく。
進んでいく。
前を向いて。
進むだけっていう。
後ろに目はないですか。
そうです、そうです。
はい。わかりました。また今後ともね、
はい、
よろしくお願い
します。よろ
し
くお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは、瀬戸市市民活動登録団体でもあります、スマイルプロジェクトの会長、水野雄二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。